伊藤さんいかがですか。
だんだん記憶がこう薄れていく年齢に達してまいりましたのであの時の思いをどうつないでいくのかなとずっと思っているんですが、あの時の思いというのは自信があって、阪神淡路と同じように火事はつきもので、ひょっとしたら火事が起こるかも分かんない、だからこの時にはこうして非常袋作ったどうしたとかいろんなことをやってたことがあまりやらなくなるように徐々にこうなってきてるんです。だからそういう意味でも今コロナだから余計私どもの方で言えば、クラブ員を集めてどうかするという活動がなかなかできにくい中なんです。で、まあ、反対にこのコロナで与えていただいた時間を自分たちがどういうふうにまた考えていけるかということをちょっとここ、しばらく考えてたんです。で、今日先生にお会いをさせていただいて、ポプラ社から出されてます16歳の語り部という本です。本だったらまだまだみんな読める時間帯も持ってますし、ちょっとこういう本ですよという形で、はい、今からアピールしていただければそれをちょっと願っております
はい、わかりました。私は女川から次に2014年の4月に行ったのが東松島の大和第二中学校というところなんですけども、女川は建物の8割、人口の1割ですから、ほぼ全部壊滅した感じですよね、見とも渡す限り。だから学校としては子どもたちに向き合わせやすかったんですよ。みんな被災者でみんな遺族ですから、ね、言わなくても分かる部分があって、東松島はそうではなかったです。むしろそういう方が多いです。もう壊滅した地域の子と全然被害がない子が一緒にいるわけですよ。で、当時5年生で体験した子たちが中学3年生になった時に私と出会ったんですね。もう避難所で今日も配給が少なかったねなんて話をしている子たちと、こっちで普通にゲームの話をしている子たちがいて、なんか自分たちで被災組って呼んでたんだってしかも大和二中は大曲小学校というところは家に帰ってからの津波なんですよ。ただ私たちのようにみんなで一緒に逃げたんではなくて、津波に追っかけられた子もいれば家に帰れなかった子で、数日後に帰ってきたらめちゃくちゃになってたみたいな、そういう子たちがバラバラで、でもちろん被災していない子もいるので、学校ではそういう話をする雰囲気じゃなかったそうです。先生たちもあんまり言わないようにねっていうふうに言っちゃったところがあって、それはもちろん私もそうなんですけども、ある子はもう目の前で人が流されていた。で、その大人の人たちは自分に向かって手伸ばしたんだって、助けてって。で、5年生の彼は手伸ばせなかった。伸ばしたら自分も持っていかれますよね。だから手引っ込めた。あ、僕が見殺しにした。で、振り向いた時はもう手首しか見えなくなっちゃったんだ。でも誰にも言えないまま6年生になり中学生になり、ある子は家に帰る途中に帰っちゃダメだって言われて、で親戚のうちに逃げて、で帰っていったらもうめちゃくちゃになっていて、で春休み中に大好きな親友が亡くなったっていうことを知らされる。でも学校はすごくこう何にも言わないようにっていう学校になっていて、あの大好きだった毎日喧嘩して遊んでいたあの子が最初からいないような日々が続いて耐えられなかった。机はポツンと開いていても誰も言わないって。そうすると大体ね、子どもたちっていうのは私が死んだ方が良かったって思う。あの子はなんで死んだのって。理不尽ですよね、あまりにも。で、その手を伸ばさなかった子はたった1メートルそっちの人が死んで、1メートルこっちの手を伸ばさなかった僕はなんで生きてるんだろうっていうことですよ。すごく葛藤があったみたいです。でも時間が経て、もしかしたらこれ言葉にすべきなんじゃないか、してもいいんじゃないかっていう思い始めた時に私と出会ったみたいな感じではあるんですけど、言葉にするとやっぱりいろいろ整理できてきた。さっきの俳句もそうなんですけども、なんか言葉って失うんですよね、私衝撃を受けると。言葉を失ったままだとやっぱ辛くなるんですが、言葉にすることで少しこう整理できてきて、それを誰かに伝えた時にその人が何かを気づいてくれるかもしれない、動いてくれるかもしれない。今日の私もそうだと思うんですけども、そしたらあの体験は言葉にしなければただの嫌な思い出なんだって。言葉にすることで誰かに伝えることでもしかすると価値を持つかもしれない、価値ある情報に変わるって彼らは言うんですよ。そして5年かけて語り部になったんですね。だから16歳の語り部、いい話だなと思って東京で聞かせたんですよ。そしたら東京にたまたまポプラ社の編集者が来てたんですよ。ですぐに本にしましょうってなって、2015年に本になりました。16歳の連中がですね、11歳の時の体験を語っているのですごくリアルなんですよ。なんかその今見た手伸ばさなかった後悔であるとか、 避難所で大人が避難物資を取り合ってたとか、そういうのも彼らは見ているわけですよ。もちろん遺体を見てしまったっていうことであるとか、あるいは学校で学校が大変だったと、その被災していなかった連中はあのことを悪気はないんだけど茶化す人がいる。うちの母ちゃんあの時地震でさ、マヨネーズしか持ってこなかったんだよね、ハハハハって笑う。こっちはもうイライラしてすぐ喧嘩になるみたいな、そういう学校生活を赤裸々に書いてるんですよ。それが本になったので今貴重だなと思うんです。彼らは今でも活動しています。で、私と一緒にこうやって語り部することがあるんです。今は全然違う言葉です。彼らはもう言葉が整理されていて、生々しさというかそれがないじゃないですよね。今は今でありがたい話だと思うんですけど、それが本にも保存されている感じですよね。この度第8刷りができまして、ぜひあの学校の図書館に入れていただければと思う。16歳の語り部、一家に一冊、学校に一冊。
はい、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。